ようございます。聖書と福音の時間です。11月最後の日曜日、2015年も終わりに近づいています。なんとなく気ぜわしくなってきましたね。今年やり残したことをチェックするいい機会かもしれません。でももっと大切なのが、人生でやり残していることがないかのチェック。少し振り返る時間を取るのもいいかもしれません。さて、今日も世界のベストセラー聖書よりキリストの福音を分かりやすくお届けします。お話は天川忠さんです。
おはようございます。天川忠です。あと1ヶ月とちょっとで2015年も終わりますよね。本当に早いですね。今年1年はどんな1年だったでしょうか。私は正直、去年の今頃にはとても考えることができなかったような出来事にいくつも遭遇しました。そして多分来年の今頃も考えることもできなかったことに出会いました、というようなことを言ってるような気がします。過去の出来事はよくわかりますが、これから先に起こってくる未来の出来事についてはさっぱりわからないんですね。ですから人生を歩んでいくことは簡単ではないんです。目の前に壁が立ち尽くし、岐路でどちらに行けばいいのかがわからず天を仰ぐ時があります。ある時は仕方なく一か八かの賭けのような選択をしたり、占いや運勢に頼ろうとしたりすることもあるんですね。自分の人生なんですが、その舵取りはとても難しいんです。さて、聖書の中に詩編という箇所があります。それを今日はまず紹介したいと思います。主は私の羊飼い、私は乏しいことがありません。主は私を緑の牧場に伏させ、憩いの水のほとりに伴われます。主は私の魂を生き返らせ、皆のために私を義の道に導かれます。たとえ死の影の谷を歩くことがあっても、私は災いを恐れません。あなたが私と共におられますから。あなたの鞭とあなたの杖、それが私の慰めです。私の敵の前であなたが私のために食事を整え、私の頭に油を注いでくださいます。私の杯は溢れています。誠に私の命の日の限り、慈しみと恵みとが私を追ってくるでしょう。私はいつまでも主の家に住まいましょう。これはダビデという今から3000年以上前のイスラエルの王様が書いたと言われる詩です。このダビデ王は絶体絶命のピンチを何度もくぐり抜けてきた人物なんですね。そして晩年、自分の人生を振り返って書いたと言われるのが今の詩です。ダビデは最終的に幸いな人生を歩んだということはわかります。なぜなら、慈しみと恵みとが私を追いかけてくるんだと言ってるからですね。何度もピンチに遭うんですが、最終的に幸せになった。このダビデという人物が強運の持ち主だったからでしょうか？ いえ、そうではないんですね。では、なぜ彼は幸いな人生を送れたのか。それがこの詩の冒頭に書かれています。主は私の羊飼い。これが鍵なんです。ダビデは自分を羊になぞらえ、神を羊飼いと表現しています。そして、この羊飼いなる神が、ダビデという羊を導いていった結果、ダビデは幸いな人生を歩くことができた、というんですね。ダビデの人生は決して平坦ではありませんでした。私の敵の前で、とか、たとえ死の影の谷を歩くことがあっても、とか、災いを恐れませんとか、これらの表現の中に、そのことがよく現れています。つまり、問題だらけの人生だったんです。しかし、神が私を導いてくださった。だから、幸いな人生を歩けたんだ。という歌なんですね。 聖書が語る神は、私たちの願い事を叶えるために存在している方ではありません。何のトラブルも起こらない人生をあなたに提供しようというわけでもありません。人生にはトラブルやアクシデントがつきもんなんです。ある時は悪意に満ちた他人があなたのことを故意に傷つけることも、悲しみに突き落とすことだって起こり得るでしょう。想定外の病に襲われることだってあり得るんです。それが人生ですね。しかし、神はその時、決してあなたに無関心でおられるわけではありません。落ち込み、悩み、これからどうすればいいのかがわからず、迷いさまようあなたを、緑の牧場、憩いの水のほとりに、導いていきたいんです。そのために、神はあなたに声をかけ続けておられると言うんです。ずいぶん前ですが、ある方のエッセイの中にこんなことが書かれていました。その方は、ある時友人と二人で都会の雑踏の中を歩いておられたんです。すると、路地の物陰から秋の虫の細い鳴き声が聞こえてきたんです。二人は、こんなところでも秋の虫が鳴いているんだね、と話し合ったそうです。しかし道行く人は誰もその虫の声に気づく様子はなかったんですね。その時、やおら友人がポケットから100円硬貨を取り出して、道に落としたそうです。チャリーン。すると、今まで素通りしていた人たちが何人も立ち止まって、その硬貨の方に目を向けたんですね。その友人はこう言われたそうです。関心のあることしか人間の耳には入らないようだね。私たちは注意を向けていなければ何度声をかけられても聞こえないことがあるんです。たとえ耳に入ってきても意識に留まらなければ聞いたことにはならないかもしれません。聖書にこのような言葉があります。見よ、私は戸の外に立って叩く。誰でも私の声を聞いて戸を開けるなら、私は彼のところに入って、彼と共に食事をし、彼も私と共に食事をする。この聖書の言葉は人間の心の様子を描写しています。戸の外に立って叩いておられる方はイエス・キリストです。イエスは心の戸の外に立って、中にいる人の名前を呼び続けておられるんですね。その扉の内側で座っているのが、実はあなたなんです。イエスは、あなたの心の扉をずっと叩き続け、名前を呼び続けておられるんです。この方は決してその扉を無理やりこじ開けて入ろうとはされません。あなたが自分の意志で、喜んで迎え入れてくれるその時をじっと待っておられるんです。もしあなたが心の中でこの神なるイエス・キリストにどうぞ私の心の中に入ってくださいと決心し自分で扉を開くならこの方はあなたの心の中に入ってきてくださるというんですね。そして親しくあなたと話してくださるんです。先ほどの詩編でダビデは主は私の羊飼いと言いました。あなたがご自分の心の扉を開かれるということは、このダビデの心の状態になるということです。イエス・キリストは私の主です。イエス・キリストは私の羊飼いです。と告白することなんです。そしてそうなったとき、今まで戸の外で立って語っておられたその言葉があなたの心の内に響くようになるんですね。そしてその声に従うことができるようになるんです。イエスはあなたの心を支配しコントロールしたいのではありません。あなたを導いて災いや敵や死の影の谷があっても安全な天国へと導いていきたいんです。人生を振り返って、私の人生は 慈しみと恵みが追ってくるような人生でした、とあなたが告白できるようになってほしいんですね。イエス・キリストをあなたの主とし、羊飼いとし、受け入れ、信じてください。心からお勧めしたいと思います。
このプログラムに関するご意見ご感想はホームページのお問い合わせからお送りください。ご質問にはメールでお答えいたします。